お元気ですか？あなたはご自身の人生の青写真に従ってますか？どんな青写真かもご存知ですか？そんな人はまずいません。多くの人々は次から次とやってみて、何かうまくいきそうな青写真の切れ端を見つけ、貼り合わせるところまでがせいぜいです。私たちは成し遂げるべき大きな仕事に気づいていません。この物語の主人公は、自分の人生の青写真を知るや否や、しっかりした基礎の上に立てられたその計画に従いました。そして成功の頂点に立ったのです。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。こちらはアメリカ・シカゴにあるパシフィックガーデンミッションの制作でお送りするノンフィクションドラマ解き放たれた人生です。ホームレスの人々になぜそうなったかを尋ねれば、様々な答えが返ってくるでしょう。でも、隠れた本当の答えは、自分が何者で、何のために生まれてきたかについての嘘を、彼らが信じてしまったからです。1877年以来、パシフィックガーデンミッションは、人間を自由にする聖書の真理を語り続けてきました。ここで、ホームレスの人々は、食べ物とさっぱりした衣服と、安全に眠れる場所を備えて歓迎されます。その上、園内の診療所で病気や歯の治療まで全てタダで受けられます。物質的なケアは彼らが自立するのになくてはならないものです。しかし、彼らが本当に正しい方向に歩み出すために、牧師やカウンセラーたちが彼らの将来に対する神の愛と備えを告げる良き知らせを彼らと分かち合います。彼らが神の真実を受け入れ、信じるとき、彼らの人生は永遠に変えられるのです。では、あなたがご自身と向き合い、お考えになるためにお送りする解き放たれた人生、第2966話、ドン・ホーク物語、どうぞお聞きください。
なんであのバス、線路の上に止まってるんだ？
さあ、でもあの線路はシカゴとカリフォルニアを結ぶ本線だから、あそこに止まってたら危険だわ。
おいフィル、外に逃げろ。
立ち往生かしら。
ああ、必死に手を振ってるよ。
列車が近づいてるのね。でも間に合わないわ。
なんとかしなけりゃ。僕の車で後ろから押そう。
こんな小さな車で満員のバスは押せないでしょ。
この小さな車プラス神様なら何でもできるさ。
この物語の主人公は一人息子で、高校3年になるまで弁護士を目指していましたが、ある出来事が彼の心と進路を変えました。人間の法律とは別の法に従って、彼は太平洋の反対側で生きることになったのです。前回マーサ・ホークの証をお届けしましたが、今回の解き放たれた人生は、その夫のドン・ホーク物語です。どうぞお聞きください。
両親の結婚14年目に私はシカゴで生まれました。私が3つの時、両親は郊外のパークリッジにバンガローを買いましたが、大恐慌の時に手放しました。私はひどいアレルギー症であることを除けば、幸せな少年時代を送りました。ボーイスカウトに入って友達もできました。父は製紙工場のセールスマンで、仕事には毎日列車で行き来をしていました。
着替えて楽にしてて、あなた。すぐにお夕食よ。
ドンはどこだ？
討論会の練習よ。
エディス、今日はすごいことがあったんだ。
何なの？
君が話してくれたダウンタウンの劇場でやってるクリスチャンビジネスマンの昼食会のこと覚えてるだろ？
ええ。何があったの？
今日行ってみたんだよ。何か助けられることがあればと思ってたんだが、今まで教会では聞けなかったことを聞いたんだよ。人間は皆罪人だと言うんだ。一人残らずだ。
ええ、それは本当ね。
私は酒を飲んだり騒いだりしないから 自分は大丈夫だと思ってた。
あなたは私の知ってる最も正直で働き者で道徳的な人よ。
でも彼らはそんな私でも神の目には罪人だと言うんだ。キリストを救い主として受け入れない限りはね。
まさに目から鱗ね。
小さい頃からイエスが全世界の罪のために死んだことは知っていた。でもそのことと主を個人的に救い主として受け入れることとは別だったんだよ、エリス。主を受け入れてそれが分かったんだ。目が開かれたよ。私は恵みによって救われた罪人だ。
私は4年生高校の2年生で、この世のことに夢中な多くの友達がいました。このことを知り、また私の霊的な成長を願って、両親は聖書を正しく教える教会を見つけました。私が3年生になったとき、悪夢のような出来事が私と家族を襲いました。
母さん、父さん聞いた？ジョーが自殺したんだ。
うちの近所のあのジョーかい？
うん。
この前帰省してたじゃないか。
あれから大学に戻って命を絶ったんだ。
なんてこと。
彼は自分に確信を持ってた。アスコット対応してパイプタバコを吸って仲間たちとの楽しい生活をどこまでも求めてたんだ。
人の内面は見た目とは違うんだよ。
だからこの世のものではなく主に頼らなければいけないのよ。悪魔は嘘つきであらゆる偽りの元祖だからね。私たちは神様に聞かなければいけないわ。
母は毎週他の女性たちと熱心な祈祷会を持っていました。私が高校4年の時、両親は私をホイートンにあるクリスチャンアカデミーに転校させ、私はそこのクラスメートアルの家に下宿することになりました。私は嫌々ながら地元の高校を離れたのですが、その年私の人生は変わったのです。
学校はどうなの、ドン？
楽しいよ、母さん。討論チームに入ったし、男性四重唱団でも歌ってる。
神様との時間は持ってる？
うん。新学期が始まって2、3ヶ月経った時、キリストを救い主として受け入れ、今は聖書を読むのが楽しいよ。あると僕は毎朝クラスが始まる前に2キロ半ほど歩いて蒼天祈祷会に出てるんだ。
それはいいわね。
勉強の方はどうだ？
みんな A だよ、父さん。
学期始めにはいつも霊的生活についての特別講義があるそうね。
うん、それが一番すごいことなんだ。今学期はね、あなたの人生で神の御心に従うというお話だった。気がかりなことを神様の御手に委ねるとね、神様は僕たちを導くある状況を与えてくださるんだって。
確かにこれまでもそうだったわ。
僕はクリスチャンになったから法律の勉強はやめるよ。
どうしてだ？
僕は父なる神様のものだから、神様がお選びになる道で主に従っていくんだ。聖書の箇所はローマ人への手紙12章1節2節で、僕も覚えたよ。
あると私はトップの成績で高校を卒業し、私はクリスチャンカレッジの1年間の奨学金をもらいました。その年の夏、両親はカレッジに近い町に引っ越したので、私は家から学校に通えるようになりました。そのため父の列車での勤務は遠くなりましたが、1938年の2月、ある中国宣教師が霊的生活の特別講義で話をし、私は宣教師になる決心をしました。その年の秋、劇的な変化が訪れました。私の親友の一人はフィルと言いましたが、彼はカレッジの学費を稼ぐためにマジックをやっていました。
中国にいる宣教師が日本軍によってみんな国外追放されたって信じられる？
日本との戦争が始まるだろうと考えてる人もいるよ。
ああ、あいつらアジアを席巻してるからな。 中国に宣教師として渡りたかったのに。
他のどこかに行けるさ。ジェームズ・グレアム博士が無事に脱出できてよかった。
そしてカレッジで教えてくれることになったんだもんな。
素晴らしい先生だね。
ところで希望通り新聞記者になれたんだって？
ああ。
私の専攻は演説法でしたが、カレッジの後半の3年間は新聞記者として働きました。1941年に卒業した私は、その年の夏、パークリッジに新しく建てられた教会についての宣伝記事を書きました。私は大学院に進んでいましたが、秋に1ヶ月間説教してほしいというその教会の招待を受け入れました。その月が終わった時、彼らは私にフルタイムの説教者になってほしいと頼みました。
牧師になってくれってすごいじゃないか、ドン。
宣教師になりたいという願いがなければね。
この際、そこで得られる得難い体験のことを考えろよ。給料など考えるな。
新しい教会だから報酬は少ないさ。
でも生活の足しにはなる。承知するのか？
祈ってるんだ。もしそれが主の御心なら、そうお示しくださるだろう。
聞けよ、ドン。来年の夏、カリフォルニアに行ってグレイアム博士を訪問したいと言ってたよな。
ああ、ぜひ。でも費用がね。
カリフォルニアから来てて、帰省するとき誰かを乗っけて、費用を割り勘にしたいと思ってる学生を探してみるよ。運転も交代でできたら、途中宿に泊まらなくて済む。交互に車の中で寝ながら行きゃいい。
そりゃいいね、フィル。
私はその教会の牧師招聘を受け入れましたが、神様はそれを私の生涯の働きの良き備えとして用いてくださいました。翌年の秋、結局フィルが一緒に行くことになり、私たちはドライブでカリフォルニアに行きました。そこにいる間に、ある教会の父と息子の晩餐会でフィルはマジックショーをやり、私も助手を務めました。主催者はショーの後、私がメッセージをするとアナウンスしました。私は全く何の準備もしていなかったのですが、講談のところに行くと短い説教をしました。
それで神様の愛は我々が想像する以上に大きいのです。それは日々人間も含めて神の創造の美しさの中に現れています。しかし神の愛は、あのイエスが十字架の上でしてくださった贖いの技の中に最もよく示されています。ヨハネの第一の手紙4章10節にこうあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。キリストに従う者として我々にできる最も小さなことは、神の愛を他の人々と、特に神の家族と共に分かち合うことです。それはヨハネの福音書13章35節でイエスがこうおっしゃっている通りです。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
私は神様が人生の良き伴侶を与えてくださるように祈っていました。1943年の秋、私は教会の幽霊杯で歌ってくれるように一人の女子クラスメートを招きましたが、彼女はマーサというもう一人の女子学生を連れてきて、彼女は読書と信仰の体験談、証をしてくれました。主は私の心に語りかけてくださり、マーサこそ私が結婚すべき女性だと知りました。私は偶然を装って彼女と会う機会を作り、それから二人は友達になりました。それから4ヶ月の間、私たちは幾度もデートを重ねましたが、
その後マーサは虫垂炎で入院しました。彼女がそこにいた2週間の間、私は何度か見舞いました。
それでフィルの乗ったバスが線路上で立ち往生したの？
ああ、それで僕の車で後ろから押して線路の外に動かしたんだ。
まあすごい。
神様は信じる者に応えてくださるんだよ、マーサ。
本当ね、ドン。でも私、時々がっかりすることがあるの。この病院はカレッジから遠いので、お友達が誰も来てくれないのよ。両親はもっと遠いテネシー州だし。
寂しいだろうね。
ええ。あなたが来てくださって嬉しいわ。あなたはこの間、大きな決断をしなければならないことがあるから祈ってほしいって言ってたので、私祈ったけど、うまくいったの？
ああ。
どんなこと？
僕は今、君にプロポーズすべきなのかどうかと祈ってたんだ。そして今、その決心がついた。僕と結婚してくれないか？
まあ、どんたら。ここはプロポーズにふさわしいロマンチックな場所じゃないでしょ？こんな格好の私に申し込むなんて。
どうか祈ってくれないか、マーサ。
彼女が退院して再びデートするようになってから、私は再度結婚を申し込みましたが、彼女は拒みました。私は牧師なのに、彼女は宣教師として召されているからというのです。私が自分自身も宣教師としての召しを受けていると説明したとき、彼女はやっと結婚を承知してくれました。共に卒業した後の1945年7月に二人は結婚しました。私たちはすぐにでも宣教師として使わされたかったのですが、神様が備えていたのは回り道でした。
あなたのラサール社はどうしたの？
車と奥さんの両方は維持できないんで、1000ドルで売ったよ。
車より私の方を選んでくれてよかったわ。
友人のエイブがエクアドルに出発するんで、彼の中古車を250ドルで売ってくれたんだ。
新車とは言えないわね。
僕たちには新車だよ。それにね、マーサ、これで契約できたお金のことを考えてごらん。僕たちだけではとてもできない宣教式になるんだよ。
結婚して2年経った頃、私はサウスカロライナ州のバイブルカレッジの学長補佐として招かれました。これは私たち夫婦の宣教師への召しからは回り道のように見えましたが、神様はその目的をご存知でした。何度も祈ってから私たちは招きを受け入れて、そこに引っ越し、そこで二人の息子が生まれました。私はカレッジの寄付金を集めたり、学生をリクルートするために旅をし、またいくつかの科目を教え、学長を補佐しました。その間にも私は宣教師としての仕事に欠かせない技能を学んでいました。クリスチャン雑誌の仕事で日本に5ヶ月ほど行って帰る頃には、私は神様の御心がよりよく理解できるようになっていました。
ほとんどの日本のクリスチャンは未だに教会の礼拝を始める前に皇居の方を向いて敬礼をするの？
ああ、彼らは神への信仰を妥協させてる。天皇崇拝の癖が抜けないで一緒くたにしてるんだ。
あなた、その人たちが聖書の真理に従って生きることを学ぶために、より成熟したクリスチャンたちが必要だわ。
ああ、そうだね。緊急な重要事だ。幸いにもマッカーサー元帥は、日本のために1万人の宣教師を養成してる。
そこに行くのは神様の御心だと思う？
祈ってみようよ、マーサ。神様はご自身の民を導くのに、素晴らしい道を備えておられるよ。
神様がそのために、あらゆる状況を一つにまとめてくださってると思わない？あなたを日本に送られたのも、あの国の人々の必要を知らせるためよ。この町で5年間過ごしたのにも、きっと神様のわけがあるんだと思うわ。
一見つまずきの石に見えるようなことも、本当は神様のゴールに向かうための踏み石なんだね。この道が開けるように、主の導きを求めて祈ろう。神様は日本のために私たちを求めておられました。6ヶ月後の1952年10月、私たち一家は日本に到着しました。最初の年は家中病人だらけで、宣教団の部長は帰国を進めるほどでしたが、私たちは踏みとどまりました。2年間の語学勉強の後、私たちは東京に移り、私はそこにクリスチャンカレッジを創設しました。敗戦後の日本では結核が健康上の大きな問題で、一人の学生もこれにかかり、休学して結核療養所に入りました。彼は回復して感染の恐れがなくなっても学校に戻らなかったので、私は彼の家を訪ねました。
あ、ホーク先生、わざわざ来てくださってすみません。
ああ、どうして学校に戻らないのかと思ってね。
寮費を払えないんです。
電車で通ったらどうかね。
家族がとても貧乏で汽車賃もないんです。
うん、じゃあ私が迎えに来てあげよう。
ホーク先生、実は学費もないんです。
じゃあ私が出してあげるよ、伊藤さん。
僕のためにですか？
そうだよ、卒業まであと少しじゃないか。それにイエス様は我々にもっと良くしてくださったんだからね。
はい、僕たちのために命を捨てられました。
私たちも同じことをすべきだよ。イエスはこう言われた。あなた方に戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
先生にどうやって感謝したらいいか。
なら人々にイエス・キリストの福音を語りたまえ。日本での生活は心躍るものでした。私たちは多くの教会をスタートさせ、それらの教会は今も成長を続けています。私たちは国に帰ってはカレッジを拡張するための資金集めをし、カレッジは年を追って大きくなりました。時々は学びに困難を覚えている学生たちを助けるために、遅くまで学校に残ることもありました。
信頼と服従は一つの真理の両面だというのはどういう意味ですか？
それは切り離しちゃダメだよ。信頼しないで服従することはできない。周りを見てごらん。春になると木々や草花は新しい命によみがえるだろう。草木をこんなに美しく装ってくださる神様は、その創造のハイライトである人間にもきっとそれ以上のことをしてくださるよ。信頼して服従すればね。
僕はイエス・キリストの救いの御業に信頼しています。死んだ時には天国に連れてってくれることを信じてます。
その信頼が君を御言葉への服従に導いてくれるんだ。主はお約束を守られる真実なお方だからね。誘惑に勝利するために主に信頼する。この世のプレッシャーに立ち向かう勇気を得るためにも主に信頼する。どんな問題に対してもその導きと知恵をいただくために主に信頼することができるんだよ。
ホーク先生、祈りと聖書の勉強とはどちらがより大切ですか？
どちらも欠かせないね。神の御心を知り、自分の意思を追い種するには御言葉の学びが何より大切だ。同じように祈りというのは神を賛美し、崇め、切に願うために神に向けられた魂の呼吸なんだよ。
僕は主よ、私たちの信仰を増してくださいとイエス様に言った使徒たちのような気持ちです。
伊藤さん、信仰はね、君が決断をするたびにより深く神に信頼することで 成長していくんだよ。神はダニエルやヨセフのように服従する者たちを祝福されただろう。信仰と忠実さは表裏一体だ。私たちが神様とその御言葉に忠実であるとき、神様は私たちの人生のさまざまな状況を整えられ、導き、神様の役に立つものとしてくださる。そして他のどんな方法でも得られない良き技の報いを与えてくださるんだ。日本での22年間でカレッジは主に仕える300人以上の卒業生を送り出しました。1973年主は私たちを世界宣教会議を統括するためにスイスに呼ばれましたので、私たちは日本を離れました。それから新しいプロジェクトのためにアメリカのホイートンに帰り、ビリー・グラハムセンターを設立しました。そこで4年以上を過ごしてからテネシー州ノックスビルに移り、大きな教会を牧会しました。
あなたの作り上げたプロジェクトの後を継いだ人が、あなたの創意工夫や努力への称賛を独り占めしてるみたいよ。
あの仕事が滞りなく進んでいるなら、誰が褒められようと別に構わないよ。神様の記録は正確だから、いつの日か私たちは主ご自身の報いを受けられるさ。
あなたは私の知っている他の誰よりも立派だわ。
パウロはこんな戒めをピリピの人々に書いてる。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。覚えてるだろう？イエス様は何の名声も求められなかったんだ。
わかってるわ。でも年を取ると時々そのわかってることからそれてしまうのよね。
ああ、心が固くなるのは動脈硬化よりも早いからね。だから聖書は善を行うのに飽いてはいけませんと言ってるんだと思うよ。
失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
だから私はイザヤ書の40章特に31節が好きなんだ。こう書いてある。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。
ドン・ホークは彼が愛し仕えた主のもとに旅立ちました。彼はかつてこう言いました。決断は進むべき方向を決め、方向は運命を決める。お送りした彼の証であなたが勇気づけられることを願っています。お聞きの皆さん、あなたも同じ信仰の歩みがおできになります。それはあなたが救いを求めて神様を呼び求めるときに始まるのです。それはいつでも可能です。神様はあなたの祈りが聞けるのを待っておられるのです。パシフィックガーデンミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通してあなたの人生がたとえ虚しくても溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。次回はお友達も誘ってご一緒にお聞きください。またどうぞ今すぐご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。